天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年12月2日タックポッドキャスト第57回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
寒い日が続きますね。
うん、まあまあね。
まあまあですか。実はですね、ブラッフォードさんが先週の配信でタイトルにもブラッフォードさんのお話を使わせてもらったじゃないですか。で、まあ、インタビューも流させてもらったのを、まあ、コメントいただいたんですよ。ちょっとクイファーさん呼んでもらっていいですか。
はい。インタビュー使えてもらって光栄です。加えてサブタイトルにも私の言葉が使われていて嬉しい限りです。3人並んでの録音機材は iPhone、 雑踏の中少しでも良い音を取るために喋り手にマイクを向けるお二人の番組に対する姿勢を感じることができましたと、ブラッフォードこの世界の片隅にさんから11月の25日6時46分ツイートいただきました。
はい、ブラさんからですね、このようにいただいたわけですよ。
はい。
で、ブラさんのサブハンドルネームのこの世界の片隅に、
はいはい、
これ何だろうと思って調べてみたんですよ。
はい。
クエさん知ってます？これ何か。
ちょっと小屋の少ない、ま、あの、うん、映画のタイトルですよね。
その通りです。さすがですね、
はい、みんなが見に行きたいけど行ける小屋がないないっていうのを騒いでいらっしゃいましたもんね。
そうなんですよね、はい。で、ブラさんはこの映画を呉市の映画館で見られたというような情報をちょっと得たんですよ。で、まあまあそれを調べてみたら、この映画は、広島県の呉市での出来事を撮ったようなアニメ映画だったんですけど、まあそれ自体はまあまあ置いといたとしてですよ、何がすごいかというのはですね、
うん、
なんとクラウドファンディングですか、これで4000万円近い支援を集めて配給会社とか決めて配信することになった映画だっていうことなんですよ、
うん。
なのでクイファーさんが今言われたように、その配信会社もね、そんな大きいところじゃないので、うん、使ってくれる映画館は最初の労働省の段階では少なかったみたいなんですけど、
うん、
徐々になんですか、この口コミで映画館の数が増えてるらしいですよ、
うん。
こういう大手の配信会社に乗らないもので、
うん、
そのどんどん口コミで広がっていくっていうのはなかなか珍しいかなと思ってですね、要は配信する映画館が最初から少なくって、まあ、芸術作品としてだいぶ遅れてからやるってなるじゃないですか。1年前の映画をどっかの映画館がまた芸術作品として公開するっていうのはありますけど、ロードショーで良かったからどんどんどんどん配信する映画館が増えるっていうのは珍しいかなと思って、最近ではですね。
まあ、なんかでも本来のあり方ですよね、この方がね。まあ、
そうですね、映画っていうのは そういうもんでしょうね、うん、本当はですね。
なんかメジャーな人とか、うん、なんかこういう人が出てるからとか言ってこう中身蓋も開けずにね、
うんうん、
まあ、ある程度の段階になったらじゃあって言ってうちが買いますみたいな風で、はいはいはい、こう進んでいくシステムのね、組織の中でっていうのに組み込まれていないとなかなか、うん、出ないっていうようなシステムなんじゃないかなって思いますけどね。そういう点では珍しいですよね。
そうですよね。しかもその資金もクラウドファンディングで集めてですね、うん、やったっていうのはすごいなと思ってです、
うん。
で、さらに言うとですね、ちょっと最新の記事でですね見たんですけれども、この映画をまあ世界中で公開するっていうことになってですね、
うん、
で、まあ、その映画監督を海外に行かせるまあ費用を今度またクラウドファンディングで募集したらしいですよ、
うんうんうん。
3日でですね、目標の倍を超えてしまってですね、
うん、
その監督自らがですねツイッターで、ありがとうございます、こちらとしての方針策定中です、改めてお知らせあるまで新規のご支援は控えていただけるとありがたいですと言ったっていうことなんですよ、う
ん。まあ、むしろ、
はい、
海外にそのなんだろう、はいはい、でも配給することになった時に、
はい、
監督が行くお金すらないんだっていうことに、
はい、
むしろ驚きました。
まあそうですね、だってこの本当に作る時のお金さえクラウドファンディングで集めたわけですから、
うん、
まあそうなんでしょうね、要は資金のめどがついて作った映画ではなくって、まあ、うん、作りたいから皆さん資金をお願いしますと言って作った映画っていうことなんでしょうね。
まあ、なんかどういうふうに現金化されて、いつ頃その監督にね、うん、大ヒット、もうこれ大ヒット間違いなしじゃないですか、うんうんうん、だってすごくそのなんていうんですか、配給というか、やってる上映してる、うん、その劇場がすごい一桁他のものに対して少ないにもかかわらず、うんうんうん、今日の最新のランキングではベスト10に入ってましたもんね、は
い、日本邦画の、
うん、
すごい、
そうそうそうっていう風で
何十億円ってかけてやってる映画と肩を並べてるっていうことですね。
そうっていうことですのでね、それ見てちょっとまた新たにまたびっくりしたんですけれども、
すごい、
はい、
少ない投資でハイリターンですね、うん、
まあそうですね、まあ、っていうところもあって、だからシステムとしてね、その映画業界のシステムがよく分かりませんけれども、うん、そうそう、どういうふうになって、まあ、いつの段階に、まあ、そのなんて言うんだろう、監督にこう恩恵があるのかっていうね、分からないですが、うん、あの今の段階で監督がその海外渡航する費用すらないんだっていうのにはちょっと驚きましたね、
うん
うんうん、
実は私ね、
うん、
見てきました、
うん、
映画の話題はですよ、うん、2人とも見てないで取り上げたスターウォーズ以来ですよね。スターウォーズの時に見もしてないのに取り上げて大失敗したんで、
うん、
今回見てきました。ある人と一緒に見てきました。
おまぜぶりですね。
はい、聞きたいですか、は
い、いや、いいですよ。
聞いてください。
じゃあ一応聞いておきますか、はい、誰と行かれたんですか。
タック神奈川支部長と行きました。
あ、じゃあ神奈川の映画館に行かれたんですか。そういうわけじゃなくて、
場所は秘密です。
あ、
ネット上のどこにも書き込まずに二人で行ったんで、男同士で恥ずかしいんで。
はい、
行ってきました。いや、映画としてはですね、
うん、
あの何でしたっけ、ノーネン・レナーさんですか、
うんうん、
今名前変えたんでしょ、
うん、あのアマちゃんの主人公だった人ね、なんだっけ、朝ドラでね、
アマちゃんってあの NHK の朝のドラマね、
そうそうそうそう、うんうん、でそうだけど、なんかいろいろな、まあそのなんかごちゃごちゃがあって、うん、まあその名前を使えなくなったので、
そうそうそう、
ノンさんっていう風にね、
そうそうそう、
名前を変えられたっていう、
ノンさんって変えたやつ、
うん
うん、の声の出演アニメですからね、
はいはいはいはい、
っていう話でしたんで、
はい、
はい、ではぜひ皆さんにも見てもらいたいですね、
うんうん、
面白かったです。2時間超え、
面白いっていう風なジャンルの話なんですか、これ。
興味深いっていう感じですか。
うんうんうん、いろんな人のを、
うん、
その行ったっていう人の話を、まあ一応ね、内容的なことはほらみんなほら、うん、一応
書かないから、
ネタバレみたいなことは書かないけれども、うんうん、もう周りはもう本気泣きの人がいっぱいいたとかっていうのをチラッチラ見かけましたけどね。
私は残念ながら感情移入できなかったです。
あ、そうですか。
いや、興味深い話ではありましたけど、はい、あ、面白いなという話でしたけど。うんうん、うんうん、どこで泣くのか分かりませんでした、
うん、にゃんこ先生、私のにゃんこ先生ね、あの、はい、荻窪にゃん先生ね、
はい、
あの方もなんか最近もうこの話題にはですね、終始ね、もうあの何て言うんですか、かなり入れ込んでらっしゃってですね、
荻窪圭
さん、荻窪圭さんですね、うんうんうん、あのなんだっけ、広島のドームありますよね、原爆ドームね、
原爆ドーム、
はい、うん、そう、あの写真をね上げてらっしゃって、数年前に実はこの写真を撮ったんだけどっていうので、うん、やっぱりこの、この世界の片隅にの話にこうリンクしていくみたいなあのこととかですね、先ほどのその、ランキングの話もですね、
荻
窪先生、あのにゃん先生がですね、
はい、
ツイッターであのリツイートしてるのを私もたまたま見かけたんですが、
あ、そうなんですか、
はい、うん、ということでね、なんかね、結構なね、あの熱の入れようとかですね、というかですね、という方はねいらっしゃるんですよ、周りにも、はい、ですので、ダイドさん珍しいタイプですね。
え、そうですか、
うん、なんか他の人でもこう3日ぐらい経ってで感想を書こうと思うんだけど、もう何から手をつけていいのかわからないぐらいこういろんな感情が混じってるみたいなコメントも読みましたし、私はまだ見ていないんですけれども、
でもですね、はい、
うん、
もうネタバレでも何でもないですけど、
うんうん、
なんか人がいっぱい死にそうな感じじゃないですか、
まあ時代とね、場所とね、はいはいはい、の予備知識としてはね、はい、
ほとんど死なないです、ほぼ死なないです、
は
あ、
は
あ、はい、まあ一般市民の方はそんなもんなんでしょうねっていう話ですね、
うん、
という話、
まあ、これクレーですもんね、舞台がね、
まあ、でもまあクレーは
広島市じゃなくてね、
まあ、そうですね、ああそういうことですね、うんうん、まあ、クレーはでもあれですからね、あの、まあ、軍港であり、まあ、大きな工場があったんで、
そうですね、
散々何度もあの空爆されてますからね、
うんうんうんうん、
という話ですよ、
うん、
まあ、というわけで、まあまあ、内容はええとしても、まあ、とりあえずこれだけ世間の注目を集めて世間からお金を集めてする映画っていうのは、
うんうん、
やっぱ最近では珍しいなと思って、そうじゃなくってもう最初から原作があるからそこに誰をキャスティングするから何本ボーン金を突っ込んで映画作るっていうやり方が多いわけじゃないですか。
はい。そうではなくて、あんまり良くない、あのなんていうの、大人の世界の感じね。
まあそうですね、そうですね、はい、要はその何本儲かるかっていうのはこんだけの人を使ってこんだけのね、うん、脚本家に金払ってやってるのがヒットするのは当たり前っていう考え方ではなくって、
うんうん、
こういう映画を作ってそれを草の根でみんなが支援してですよ、一人なんか5000円とかずつ出し合ってね、でこれだけのことができたっていうことはやっぱり日本の映画という芸術もまだまだ捨てたもんじゃないなというふうに私は思ったので、ちょっとそこに感動しました、この話。
はい、
うん、でしょ、そのあのね、何でしたっけ、あの、え、あの48人おる姉ちゃんのやつ
はいはい、
あごめん、ちょっとごめん、消されるかもしれないです
私そうですね、うんうん、まあ言ってみればそうですよね、うん、それとかあの、まあ、あの西の方の横綱と東の方の横綱とね、うん、の顔色あの伺ってっていうのが今のこのこういうメディア業界ですもんね。
吉本とジャニーズ
あ消される、言っちゃ
消される、
言っちゃうんですか、私言ってないですけど私は消さないでくださいね
まあまあ、
は
い、そうそう、まあ、そういうことですよね、うん、だからそういうので、うん、まあ言ったら別に、うん、演技もうまいわけじゃなければですよまあ言ってることは分かる、別にこののんさんが別に声優として素晴らしいという意味ではないですからね、
うん、
まあ、
うん、はい、
まあ、なんちゅう、演技もできるわけでもないけどバーンと金かけて、うん、ドーンと何、うん、電通とかね、あのあんなんが広告売ってですよ、ヒット間違いなしっていうのよりはこういうのもやっぱりあって、この日本の芸術としての映画のまた育つ余地っていうのはあるんだなということに、ちょっと今回は感動ですか、感激を覚えましたということです。まあというわけで、
はい
はいはい、私も栗原さんもこの世界の片隅に生きてますので、うん、皆さんぜひこの番組を応援してください、うん、
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年11月27日1時43分にリツイートした記事です。京阪電車中之島駅ホーム酒場を12月14日から17日開催、5000系電車の車内やホームで立ち飲み、トラベルウォッチからの記事です。
はい、
皆さんこれ行きたいと思いませんか。
うん、
え、なんで電車の中で飲めるんですよね、
そんな私電車オタクじゃないもん。
そういう問題じゃなくてですよ、昔
今そういう話でしたよね、はい、どうぞ。
電車のオタクとかじゃなくて電車で飲むの憧れませんか。
別にというかこれどこが IT なんですか。
え、この記事、
うん、
皆さんよくぞ聞いてくれました。どこが IT か言いましょうか。
はい、
鉄道というのは運輸産業、うん、
は
あ、運輸というのは通信運輸、
は
あ、通信運輸ということは IT じゃないですか。
通信運輸は IT ですけれども、
はい、
この中之島駅ホーム酒場は動いてる列車ではなく、止まってる列車、ホームに入ってきている停車している列車で飲むわけですよね。
その通りです。
全然どこにも IT 絡んでないですよね。むしろむしろこじつけですよね。
京阪電車がやってる時点で運輸会社なんで IT じゃないですか。
違うな、納得しないな。
記事選ぶのは私ですよ
知ってます。
その方針に何か文句あるんですか。
いや確認です。
いやあるならもうクビにしますよ、ポッドキャストほんまに、
はい、
いいですか。
望んでもいいですかね
ダメ逃がさない
望むところだっていう感じですよね
この5000系っていう車両ですよ、久保さん知ってます、はいはい、あのラッシュ時にドアの数が増える電車、
うん、はいはいはい、
うん、
椅子が荷物の網棚と同じぐらいのところの高さに椅子が収納されていて、
そうそうそうそう、
でそれが降りてくるんですよね、うん、あれ で電動で高自動で降りてくる感じなんですか。
電動で降りてきま す。ラッシュ時は5個の扉があるんですよ。ほんでラッシュじゃなくなったらそのうち2個が閉鎖されて、うん、椅子になるっていう、そこの部分が、
はい、
これすごい構造だと思いませんか。
はい、まあ、すごいというか画期的な構造だと思いますし、
うすね、
こう 節約というか何ていうのかな、うんうん、あのこう臨機応変なところが大好きな関西の人らしいなっていう気はしますね、う
ん
う
ん、その5000系の車内で伸びるんですよ、うん、
この時は椅子は上がってるのかな下がってるのかな、
うん、どうなんですか。じゃあ黒さん行きましょう行きましょうこれ。
え、ダイトさん行ってきたら、え、だってこれ14日から17日
はい、
はい、
行きましょうよ。
行きません。
なんで？
だってすごい人多そうだもん。
いいじゃないですか。
やだ。
わかりました。この1000円の入場券おごります。
いいです。そこまでの交通費が、ちょっと待ってください。おかしいでしょこれ。
何？
なんで私が中之島まで飲みに行かなきゃいけないの？
あ、気づいてしまった。
うん。
気づいちゃった。
気づきますよねこれ普通ね。
この中之島駅ホーム酒場ですね。京阪中之島線っていうのがあるんですけれども。それの終着駅なんですね。でそこにのホームがの、まあ、2面なんですけど3つあるんですよ、
うん、
そのうちの1個にも電車を止めっぱなしにして皆さんに楽しんでもらおうということで、というわけでこの京阪電車の中之島駅ホーム酒場、電車の会社がねこういう面白い企画やるということですのでね、酒飲みの大道は本当こういう企画大好きです。
はい、
2016年11月26日18時7分にリツイートした記事です。
はい、
IIJ 余ったデータ量分を割引する IIJ ミオモバイルプラスサービス携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これは IIJ がですね個人向けの新たなサービスとして始めたんですけれども、モバイルデータ通信サービスとして au 回線を利用してやる人に12月1日から提供します。簡単に言うたら、まあ、使わなかった分を割引するサービスなんですね、
うん
うん、でこれ以前にも取り上げましたけれども au の SIM なんで SMS 込みで3ギガが900円、7ギガが1700円のサービスです。
はい、うん、ただしこれは、
はい、
IIJ ミオで au を使ってらっしゃる方が対象というわけではなく、う
ん、違いますね、
端末とセットで au 回線を使われる方ということになっているんです。しかも10ギガプランファミリーシェアは対象ではないんです。
3
か7なんです、はい、
小さなサービスだし、さらに言うと小さなサービスで利材が少ないので、まあ、端末を同時に買ってくれた人しかこの契約をしませんよということみたいですよね、
うんうん、で au の回線だけが対象っていうのは、うん、もう結局、うん、あの蓋を開けてみたら au はあんまり売れてなくってドコモに偏ってるのかなっていう気がしますね。
まあ、私もそういう気しますね、うん、要は、まあ、まだ MVNO としてキャリアと結んでる、うん、なんですかね、帯域に対してまだ余裕があるので、うん、この au 側にこう人を、ね、寄せたいのでこういうのを始めたのかなとは思いますね、
うん、そう。でもねこれね、うん、機種がね限定されてて、
うん、
結構そのなんだろう、もう見た感じ詳しい人は選ばない感じなんです。
まあそうですね、これ4つしか選べなくて、アローズ富士通の端末と、
はい、
ゼンホーンの端末が3種類の計4種類、
ね、要するにゼンホーンっていうのはエースの端末なんですけども、
そうですね、はい、そう台湾のエースですね、
はいはい、の端末が3つっていうことなんですが、うん、このじゃあエースのゼンホーン3種類出てるんですけど、うん、こんな件しか端末がないかっていうとそんなことなくって、うん、もうちょっと高い、まあ、7万円はしないけど、まあ、5、6万する
端末も
ある
んですよ、まあ、ハイエンドマシンもね、はい、ゼンホーンでもありますよね、
あります、けれどもそれは対象じゃないんですよ、うん、っていうことはこれは誰を対象としてのサービスプランなのかっていうことを考えると、うん、やっぱりもう全然エントリー層っていうかもう初めてよく右も左もスマートフォンっていうのはわからない、
うん
けど、まあ、当たり前のことが当たり前にできるぐらいのあんまりこだわりはまださほどないっていう方のプランなのかなというふうに思いました。
確かにそういうことですね、まあ、初心者向けのサービスなのかなという気がしますね、うんはい、結局 IA で基本的に狙い目は食い屋さんみたいに詳しい人とかですね、私みたいにうるさ型の人間を相手にしてるじゃないですか、
うん、
基本的にはですね、
うん、
で今回はそうじゃなくて主婦層を狙ったらしいです。で主婦層はやっぱりこう節約安くすることにこう意義求めるわけですから、最初からデータ容量の小さな SIM 契約でっていうことよりは3ギガという契約で節約すると安くなる という方が、まあ、受けるだろうということでやってるみたいですね、
うん、これね男性型の考え方と女性型の考え方の差だと思うんですよ、
うんうんうん、
で女性でもうやっぱその上限が決まっていてそのなんていうか予算立てはできていると、
うん、
でもその中からちょっとでも浮かしたら、うん、こう貯金できるじゃないみたいな感じのイメージ浮いたお金貯金できるじゃないみたいな感じでやっぱ使わなかった分の余らした分っていうのが翌月に繰り越せるんですよね、うん、1ヶ月だけね、うん、使わなかった分のパケットっていうのは繰り越せるんですけど、
う
ん、
基本的な IIJ ミオの契約はそういうことですね、うん、余ったパケットは翌月繰り越し、はいはい
はい、でも翌月しか繰り越せないんです ね、
あ そ, うです
ねそうすると、うんうん、同じ分コンスタントに使っていると、うん、結局私なんかもそうなんですけれども必ず月の初め、まあ、例えば12月の初めになると、
うんうん
今使っているのは前月の残りを使ってるんですよ。ですので、うん、そう来月12月の一日になると、うん、10ギガの契約が2ヶ月分来るんで、
うん、
20ギガっていう設定になるんですよ。
なるほど。20
ギガ分使えますよっていうふうにな
るんです。
でそれであの私が12月の初めに使うのは11月今月の残りの分、うん、丸々10ギガ残ったまま行くんですよ。
だからそれを、ね、
そうです。そうすると
なんか、うん先月の繰り越しを使うということです、
ね、そういうことです。
それが一般的な IIJ ミオの契約の、はいまあ、使い方ってことですね、
はいうんうん、でそれは結局使わないと流していくことになっちゃうんで、うんうんうん、結局、
ね、捨てられちゃうわけですね。
そうなんです。
翌々月には持ち越せないからね、
うん、そうなんです、うん、そうするとそれをもったいないなっていう、うんまあ、その感覚をお持ちの方がこのプランは、はい、いいんじゃないかなっていう
ことですね。なるほど。要は現金化して返してくれるってことですね。
そうですよ。あの私もだから10ギガ丸々ほぼ使うことなくって、うん4ギガとか3ギガぐらいは残しますから、うん、やっぱり何かあるといけないって思うのでやっぱ残すじゃないですか、うん、足りなくなっちゃいけないっていうことで、うん、そうすると残った分はまあしょうがなく処理されてしまうんですよね、うんはい、それが現金化できるってなるといいですよね、
うん、有給の買い取ってもらう話と一緒ですね。年度末
あそれいいですよね。そういう感じです、
うん、そういう感じですよね。
そういう感じですね。
有給を 何日年度またぎで繰り越せるかって言って、はいうん、繰り越せない分を買い取ってもらえるか、はい、それとも繰り越して結局前年度の部分ね前々年度から来た分は捨てちゃうんやったら、はい、おそらく買い取ってもらった方がいいやないかっていうのと違いですよね。
そういうことですよね。
よかった。
ですからそういう点で、はい、
よかったです、
はい、
IT っぽかったですか。
IT っぽいかは分かんないけどでもその説明としては皆さんに分かっていただきやすかったんじゃないかなと、はい、思いますが
珍しく番組中で褒められました私
何かなこれ
な
このくだりいりますかね。
いや珍しく番組中で褒めてもらいましたもん。
そんなことはないと思います。
だから、うん、この使わない分は割引っていうのはつまりは重量性と一緒ってことですよね、うん、割引いてもらえるってことやから、
うんうん、
これのすごいところは上限は元のプランの上限だっていうことじゃないですか、
うん、
これがそのいわゆる重量性と大きく違うところですね。3ギガやっても900円で決まってるわけじゃないですか。で、うん、3ギガよりもしも増やしたかったら勝手にそれ以上料金上がるじゃなくて3ギガより増やしたかったらあれでしょバンドルクーポンを買わないといけないわけじゃないですか、
うん
うん、だから買わなければその上限の900円以上はいきません。少なければ割引しますというところに、うんこういうサービスのなんていうんですかもう主婦に受けるコツがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
あのだからあと全然通信ができないわけではなくて、
うんうん、
あの低速プランで、うんうん、一応その直近3日間でしたっけ、うんうん、にあの300メガとかねそれぐらいだったら使えるっていうプランと併用して本当に早く高速で例えばそのなんていうかな、時刻表とか確認したいとか、うん、乗り換え案内はしたいという時は高速プランにしてっていう風でやりくりするとかなりこの節約できますからね。そういう意識も働きますよね。
なるほど。そういうことですね、うん、節約という意味ではですね、
うん
うん、なるほどなるほど確かにそうですね、
うんうん、ただねダイドさんこれね100メガ単位でとかっていう風な計算ではなくて、
うん
500メガ単位ずつの計算なので、ね、結構ね、うん、あの頑張ったけどダメだったっていうあとちょっとで500メガ切りがね500メガずつ来るんですよね。なのでちょっと、うん、あのそういう幅でもね
ちょっとでかい、
うん、大きいかなって気がします。500メガで100円っていう単位なんですよね。
だからなので3ギガのエコプランミニマムだと400円までですから、うん、900円のところを500円になるってことですね。一番安くなると400円ですから、はい、今クヨさんが言ったように500メガで100円ですから1ギガしか使わなかったらっていうことですよね、はい、でも1ギガでもこうちょっと使えて500円だったら私はちょっと契約したかったなと思うんですよ。
何使いますそれ。
いや、何かあった時にね、特にほら昼間に低速にボーンとドコモ側のが落ちた時には、うん、au 側の方はほら早い可能性があるじゃないですか、
うん、
契約者数が少ないから、
うん、
そんな時に使えたらなと思って、はい、
それで、
はい、
結局そのための端末を新たに買うとか言うとなんか本末転倒な気もしますし
本当ですよね、まあうん、お前全本のこの端末欲しいのって話でしょ。
そうそうそうそう。もう結局ね、
家にもその iPhone バカみたいに転がってるわけじゃないですか。
はい、
ね、
買い替えてね。
そう、うん、iPhone6 とか転がってますからね、
うん、
6ってまだまだ普通の人使ってますもんね、
うんうん、はい、
この IIJ の新しいプランですね。
はい、
余った分を割引するっていうのは新しいサービスだと思うんです、
うん、
でさらに言えばですね、あるプランの上限が決まってて割引くだけなんで、これ以上高くなることはないというのが画期的だと思いますんで、ぜひですね、この端末とセットではなくって新規契約者にも契約させてもらいたいなと思うんです。
無理ですねだって IIJ 儲からないもん。
まあそうですよね、う
ん、はい、
でもまあそういうふうに新規契約者にも契約してもらうようになるということを祈りつつですね、このニュースを終えたいと思います。
はい、
2016年11月27日0時13分にリツイートした記事です。
はい、
信頼性薄い批判受け、 DNA の健康情報サイトウェルク専門家が監修へ、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはあの DNA がやってる健康情報サイトのウェルクっていうのがあるそうなんですけど、久代さんこのニュースより前に見たことあります？
あんまりこのなんていうのかな、健康情報とかいうのは検索しないので、
うんうんうん、私初めてこのニュースを取り上げてウェルクっていうものを初めて知りました見てみたんですけど、
うん、
なんかひどい内容ですねこれ。正直
どの変化、
薄い、
うん
うん、タックポッドキャストの IT ニュースより薄い
それもなんかどうなんですかね、でもなんか比べるのもどうかと思いますけど、
うちより薄いってことはかなり薄いですよ。
はあ、はあ、
だってあの過去の記事見たらあれなんですね、私もこの記事を見たわけじゃないけど、肩こりの原因はなんか幽霊が原因かもっていう結論に達してるやつとかあるでしょ。
うん、
ひどいですよね。
まあね、いろんな人のいろんなものがあるので何とも言えないですけど、結論付けてはいけないと思いますけど、うん、ちなみにちょっとその記事あのちゃんと読んでないんで、
はいはいはい、
まあ、その原因の一つかもしれないと か、 なんか、まあ、そういうやんわりした書き方かもしれないけど、
うん、
まあ、なんか科学的じゃないっていうのはちょっと問題かもしれないですね。
本当ですよね。このウェルクっていうのは DNA が去年の10月ですか、うん、約1年ほど前ですね、
うん
うん、ヘルスケアに関することをやったサイトらしいんですけど、
うん、
どうもですよ、
うん、
この医療の知識とかない人、もしくは医学の専門的な知識なんか全くないライターさんが書いていたような感じだっていうことなんですよね。ちょっとそれは無責任ですよね。
そうね、これってはい、このことウェルクがすごくやり玉に余ってますけど、
うんうんうんうん、
ウェルネスとヘルスとを全く分けてない感じがしますよね、
うんうん、
これも、
うんうん、
ちょっとその表現っていうかその言葉が難しいんだけど、うん、ヘルスっていうのは病院にかかって治す病気っていう意味のその健康なんですけれども、うんうん、それ以外にその健康増進っていうか、
うん、
もっとその生き生きとした生き方とかそういう活動的なその健全な肉体を作っていく、肉体と精神を作っていくっていう意味のウェルネスっていうのとかこうごっちゃになっちゃってるっていうのと、あとでもそれと似たようなことを個人でされてるホームページ持ってらっしゃって、
うん、
このアフィリエイトっていうかそのなんかこういう商品いいですって紹介してるのとかは見かけるんですよね、うん、
いわゆるブロガーと呼ばれる人たちがあれですね、うん、そうですね、まあ、個人で、まあ、例えば看護師さんがね自分でブログ書いてこういうことをやった方がいい、うん、いいですよ自分の経験からとかっていうんじゃなくって、全くそういう経験とかあるわけじゃなくって、うん、自分が宣伝したい、まあ、アフィリエイトで、
うん、
まあ、金にしたいのをこう、うん、紹介するがために書いてるようなブログとかがあるんじゃないかっていうことを言われてるわけですね、
う
ん、だから
そういうことです。
確かにそうなんですよ。そういうのは数限りなく、うん、星の数ほどあるんですけど、
うん、
このウェルクがやり玉に挙げられたのは、うん、やっぱりこの DNA というですよ、
うん、
だってプロ野球の球団を持ってるのは日本を代表する企業なんでしょ、この DeNA っていうのは。私何やってるかよく知らないんですけど、この会社が。そういうところがこういうことをやったっていうことが問題視されてるんでしょうね。でも黒田さんがおっしゃるように、じゃあ大手じゃなかったらこういうことやってもいいのっていう話でしょ、
うん、
それが言いたいわけでしょ。
思っても、うん、そうそう、まずいと思う、うん、気軽にやっちゃってるんで、気軽に薬事法とか医師法も、うんうん、を違反してる人っていうのはこれに限らずいっぱいいらっしゃると思うんですよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、
確かにそうでしょうね。まあこれいろいろ批判を受けて、ウェルクの解決策としては、
うん、
ちゃんと医師や専門家によって内容を確認してもらうと、記事のですね。でさらには、はい、まあ、医師の方に監修してもらったら、その医師の名前とかもね、ちゃんと入れて記事にするっていうふうにやるそうです、
はい、
うん、ある意味進歩しましたよね。そういう意味ではこのウェルクが叩かれたのもいろいろあると思うんですけれども、やっぱり会社の方が叩きやすいということはあると思うんですね、うん、
はい、
なのでまあ個人であればこういう情報を発信していいかというと、またそれは別問題ですので、やっぱりこういう健康、自分の体に関することは信頼できる、まあ、医師だとかそういうのを身近に見つけて、きっちり相談できるような環境を作るということが大事だと思います。
はい、
2016年11月26日23時50分にリツイートした記事です。
はい、
パイオニア、非販売者にも搭載できる運転支援システム、インテリジェントパイロット、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これ久保さん見ました、この記事。
記事は、はい、ちゃちゃっと読みましたけどね、
はい、
なんかこうタイトルだけだと、
そう、
なんかとってもすごいもののように感じてしまいますよね。はい、
運転支援システムって書いてあるじゃないですか、うん、名前もインテリジェントパイロットでしょ。パイロットっていうか水先案内人ですからね、うん、案内するっていうことなんですけど、
ね、これでもね、これね、うん、いいですか、うん、まずそのただの運転支援システムではなく、本文には先進って書いてあるんですよ、
うん、
先進運転システムって言ったら、なんかもうすっごい、もうすごいもののような気がしますよね。
しますね、
はい、
リスナーの皆さんに内容を言いますと、これドライブレコーダーです
まあ、ちゃんとそこらのドライブレコーダーではございませんということなんですけど、まあそうです
ね、ドライブレコーダーに、まあ言ったらこのなんつうかね、サーバーとつながる SIM が入っていて、
うんうん、
で走ってるところを GPS 情報でね、例えばこの先の交差点は事故多いですよとか情報を、まあ、うんうん、表示するし音声で出すっていうことですよね、
うん、そうなんです。
これの、ね、まあ、運転支援システムではないですよね、これ運転案内システムですよね。
まあそうですね、はい、そうなんですよ、うん、これね、うん、よくあると思うんですけれども、うんうん、例えばね、
うん、
うちの場合お風呂が給湯が自動なんですよ、
うんうん、
ボタンを押してパネルで押して、はい、で自動でお湯貯めるじゃないですか、うんうん、そうするとあと5分でお風呂入れますっていうのがまず予備でなって、
うんうん、
その後本ちゃんで溜まったらお風呂が沸きましたって言うんですよ、
うん、
でもそれ毎日じゃないですか、
うん、
そうするとあれ今日ってもうお風呂溜まったっていう感じで、
なるほど、同じ声でいつもやられると今日の思い出とか明日の思い出か、
う
ん、聞いたか聞いてないかもわからない、
本当わかんなくなっちゃうんですよ、うん、たまにねお風呂の線をし忘れちゃったりとかすると、うん、いつまで経っても言うわけないじゃないですか、
うんうん、
でそういうのとかもあってからあれ今日ってもうお風呂沸いたっけみたいなことってあるんですよ。だからそれと一緒でむしろ危険だよねって思うんですよ。初めて行く道で、うん、っていうのだったらこれはすごく効果があると思うんですよ、
はいはい、
そのこの先ねよくなんだろう、その事故が多い、
うん、
事故多発地域ですみたいな、
気をつけてくださいね、
そのエリアですみたいなことを初めて行くところっていうのにはあると思うんですけれども、でも逆に初めて行くのにあんまりこういうのってなんていうのかな、
か
活用しなくって、やっぱり普段行く、うん、行き慣れた道とかね、
わかります、
で使、ね、車って使ってらっしゃる方が多いと思うので、
それね、
はい、
ちょっとうがった見方かもしれないですけど、
うん、
私さっき神戸大阪間をほら電車で通ってるって言ってたじゃないですか、
はい、
その昔は車で通ってたことがあるんですよ、
うん、
だから阪神高速ってわかります、
うん、
都市高速であるんですよ、大阪と神戸の間を結んでる高速がね、うんうんうん、そこってやたらとね自動取り締まりの機能オービスっていうのがあるんですけど、
はいはい、
あれをだから GPS 搭載 の, その なんですかね、レーダー探知機なんかつけてると、うん、間もなくオービスですってずっと言うんですけど、
はいはいはい、
最初のうちはね、あ、オービスがあるからね、スピードも制限速度以内で走ろうと思うんですけど、だんだんだんだん麻痺してくるんです、うん、はい、それと一緒でしょ、毎回毎回同じこと言われるとだんだん麻痺してくるっていう。
いや、それは注意しようって思うと、うん、はい、そこではもう言われる前から、あ、そろそろだなっていう心構えとかはなくないですか。
逆に、いや、その前に私は順法精神が豊富なんで、制限速度で走るんで特に問題ないと思います。
じゃあ別につけなくてもいいですよね、オービス の, その探知するようなの、お知らせするような。
はい、その通りです。
ですよね、
はい、
はい、この話にちょっと矛盾を感じざるを得ないんですけど私。
この前弘前から高速乗った時も順法精神あふれる運転だったでしょ。
私ね、だいぶね、そう、みんなで喋ってたからあんまり覚えてないです
私だけですもんね、運転に集中してたのはね。
そうそうそう、うん、まあでも仕方ないんですけれどもね。
これは保険と一緒にしか使えない、まあ、器具なんですよ、うん、さらに言うとね、うんうん、これは来年の4月から東京海上日常火災保険が個人向けの自動車保険のドライブエージェントパーソナルっていう保険があるんですけど、それの付属品として出されるらしいんですよ、
うん、
でドライブレコーダーをつけて、うん、でさらに情報が出ると、
うん、
これは多分ね、まあ、うん、私が思うに、このサービスをやってこれをつけてもらえば、うん、運転支援するこう情報が流れますよっていうことで、
うん、
このドライブレコーダーつけさせて、
うん、
で事故が起きた時、これはなんか運転者の責任なんで保険払えませんっていう記録を取りたいだけじゃないかと思うんですよ、
うんうん、だから、まあ、どちらが悪いっても結局も水かけ論みたいになったりしますよね、うんうん、だからそういうのをもっとはっきりさせるっていうのと、
そうですね、
もうそれだけすごく今ねドライブレコーダーって売れてるんですって、
うん、
購入する人が増えてるんです。やっぱり何かあった時のためにっていうので、
うん、
その事故が起きた時にどっちが悪いんだとかどういう風だったのかっていうのもやっぱ本人も覚えてられないじゃないですか、
うんうん
うん、なのでこれ購入する方ってすごく増えてるんですって。今ここやっぱり東京海上日動が初めですけど、うんうん、これからだんだん増えていくっていうのと、あと保険会社によっては、
うん、
もうすでにこういったレコーダー
を、ね、うん、
カメラでその動画を撮影するっていうものではなかったと思うんですけれども、
はいはい、
運転自体をその記録して、
うん、
あらゆる運転だとか急ブレーキ踏んだとか、うん、何回踏んだとかそういうことに対して、まあ、いい運転を心がけてらっしゃる方の 保険料はお約束しますっていうようなプランが確かあったと思います。
点数化してあれですね、割引いたりするとかそういうことが行われるんです
ね、うん、そういうことですね、はい、
なるほどなるほど、うん、いやでもなんか運転してるところまであれやな、監視されるの嫌やな、まあ、でもこのシステムはその事故のリスクをちょっとでも少なくしようという取り組みは感じられますよね、う
ん、はい、
うん
うん、
というわけでこの東京海上日動火災が提供するドライブエージェントパーソナルに採用されるというこのパイオニアのドライブレコーダーに情報表示をつけたこのシステムですね、これからこういうのはまあ増えていくのかなと思います。とにかくまあいろいろやり方はありますけれども、人が怪我したりだとか人を怪我させたりということを自動車でそういうことが少なくなればいいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストにレビューを3件いただいてますので紹介します。
はい、
11月の18日星5つでいただいてるコメントなんですが、
はい、
タイトルがこれからも末永く配信してくださいと、とにかくガンガン言ってまれ的な大道さんとその隙間を埋め合わせるきめ細やかな配慮のクイフォアさんのやり取りが絶妙で楽しい、100回とは言わず末永く配信お願いしますと頂戴しました。
はい、パフォーマー630さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もう嬉しい限りじゃないですかね。100回とは言わずクイフォアさん、はい、末永くですよ、
はい、
末永く言っときますか。
101回ね
末永くって言われてるから、ね、もう1500回ぐらいドーンって歌ってください。
何それ1500回って、30年ぐらい増えてません、
うんうん、お互いにもうほら白髪になっても頑張りましょうよ、
うん、そこまで生きてないと思う
まあそう、
ね、はい、まあまあ、着実にね、はいはい、あのそうやって言っていただけるのは嬉しいんですけど、ね、私たちがそれで
応援していただけるのは本当に嬉しいですからね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、ただそれでね、じゃあドーンとみたいな、そんななんか大船に乗ったつもりでみたいな、そんなできない約束は、はい、まずいですよ。大道さん、着実に一歩ずつ行くことが大事だと思います。
でもまあ久保さんとね、こうやって週1回こううざうだうだうだ話しながらみんなにニュースを紹介するっていうのは楽しくてしょうがないんでね、私はできるだけ続けたいと思いますが、まあ、あの100回を目指すことはまず間違いません。100回から先はまた考えたいと思いますんでね。パフォーマー630さん、これからも配信を聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、あ、更新でですね、うん、ブラッフォードさんから11月の19日に星5つでいただいてるんですが、うん、
はい、
タイトルがですね、はい、タックポッドキャストが楽しい一つの理由ということで、
はい、
今タックポッドキャストの早めの忘年会から宿に戻ってきました。楽しかった、びっくりマーク。忘年会に参加してこの番組にここまで引きつけられるのか少し分かった気がします。それはお二人ともサービス精神に満ち溢れていたこと、加えて細かいところまで気配りされていたこそのお二人が制作されている番組が楽しくならない理由が見つかりませんよね。人間力大げさかもしれないですが、ポッドキャストって聞いていて人のなりが見えます。ここは大事です。2度目のプレビューは100回目にと考えていましたが、忘年会の興奮から冷めないうちに再度星5つを、ただ生セクハラを直視し今後が心配といただきました。
はい、村さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
人間力なんてちょっと恥ずかしいですよね。どうですか、クリアさん。
そこそこ違うでしょ。恥ずかしいところは生セクハラじゃないの。
生セクハラ、
うん、
いや覚えがないです。何のこと。
本当に本当ですよね。まば、まばたきしたら忘れちゃいますもんね。
え、なんかしました私、
は
あ、お酒飲んでたんで、
うん、
覚えてません。
お酒飲んでたんで覚えてませんっていうことを覚えてますよね。
あ、じゃあ忘年会の日のことは覚えてません。
はあ、おー、はい、わかりました。
ごめんなさい。手の甲でいっぱい触りました。
手の甲だけじゃないと思います。
手のひらでも触りました。
うん、
それは本当に覚えてないです
よ。本当にいろんな人に聞いてください。
え、手の甲では触りましたよ。手の甲ならセクハラじゃないだろうって言って触ったでしょ。
セクハラですけどね。はいはいはい。
それは触る部位にもよりますよ、
ね、どういうこと。
いや、それはちょっとここでは言いにくいですけど、例えば
どういうこと。
手の甲で例えば腕とかパッと触ってもそんなんセクハラじゃないでしょ。
それなんかね、あの電車でね、たまたま満員電車で、はい、そうちょっと当たりましたとかそういう話なら分かりますよ、
はい、
わざわざ遠くから寄ってきて、はい、触れ合う距離ぐらいに来て、うん、それでその、うん、セクハラじゃないですって言ってもそれ通らないですよね。
証拠あるんか。証拠、
うん、ほらだってブラフォードさんも言ってるもん、直視したって。
それはだからブラフォードさんは感じ方じゃないですか。生セクハラっていうのは例えば話しかけたことがセクハラって言うてるのかもしれないし、それは分かんないじゃないですか。
みどりんさんもこの間のコメントで、一週前の配信のコメントで、
はい、
みどりんさんもそうおっしゃってたし。
でもそんなどこにも証拠ないもん、
うん、はい、これそのことについてはそのサービス精神には含まれておりませんので、あの大道さんが間違えないようにちょっとここで釘を刺しておきたいなとは思ったんですが、
まあそれも人間力ですよ、はい、
うん、そうですね、はい、人間力ではなく人間性な気がしますけどね。はい、
なるほど、確かにそうかもしれないですね、
はい、
人間性が知れるっていう感じですか。
はい、なんかもうせっかくブラフォードさんがいいこと、もうすごいいいこと言ってくださったのに、
はい、
まあしょうがないですね、はい、
こればかりは。人間性がこれを台無しにしたんです。はい、でもブラさん本当ありがとうございます。ちょっとなんかこんなこと言われて恥ずかしいんですけど、
うん、
まあ、そ
う
そう、皆さんに楽しんでもらおうというふうにいろいろ考えてることは確かですよね。ブラさん、私もね、クヨさんも、
うんう
ん、ただしまあそれがこういうふうになんていうんですか、そのわざとらしくやってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとした配慮で皆さんに楽しんでもらえるんだったら楽しんでもらおうというふうには思ってます。でこれからも番組続けに行くにあたってですね、やっぱり聞いてる方と我々が一緒に楽しむということが大事だと思いますんでね、その精神でこれからもやっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは3件目なんですが、はい、タイトルがですね、ジャンル間違いかということで星2つなんですが、
はい、
AUGM 青森を機に存在を知りました。4番組が一堂に会して語り合ったことは大変良かったと思います。さてこの番組に関しては聞きどころがジャンル表記と違う気がします。大道さんとクイフォアさんの夫婦漫才を聞くのはとても面白い。だが肝心のテックニュースの部分が弱い。もう少しネタの数を増やすか、一歩も二歩も踏み込んだ内容を期待しています、とタスクマーさんから11月の27日で、コメントいただきました。
はい、タスクマーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
AUGM 青森に来ていただいたのか、まあ、もしくは AUGM 青森のその配信をね、聞いていただいたのか知りませんけれども、うちの番組知っていただいてありがとうございます。
はい、
4番組が一度に返して語ったところは大変良かったと思いますということなんで、まあ、それはあの時の企画の話をされてるんですかね。
うん、
実はこの企画はうちの番組では一度も放送してないんですよね。
うん、
でしょ。
してないね、してないね。
ああ、してないですよね。うん、
配信には流してないね。
配信流してないんで、
はい、
うん、まあまあまあその話はちょっとよくわからないんですけれども、ジャンル表記が違う気がしますということです。うん、まあまあそれだったらテック系ニュースに現れているので、うちよりもっとジャンルの違うところたくさんありますので、まあ、うちも含めてそういうのは正していかないといけないのかもしれないですね。
うん、
でもうちは、まあ、テック系ニュースっていうジャンルなんですかね。それちょっとわからないですけど、テクノロジーというジャンルで IT 系ニュースを中心にやらせてもらってます。
うん、はい、
で私と久保さんの夫婦漫才って言われてますけど、夫婦ではありませんから、久保さんにはちゃんと旦那さんがいます。
はい、
なのでお友達漫才、
友達漫才てか別に漫才をやってるつもりは全くないんですよね。
さすが久保さん、いいこと言いますね。まあまあでもそれは聞く方の感じ方次第ですから、ね、
はいはいはい、
まあ、それはそれで、まあ、
うん、まあね、この方に限らずね、あのたまにコメントでいただけますもんね。
うん、
はい、うん、面白おかしくやってるつもりはなかったんですが、まあ、結果的にこうなってしまったので仕方がございません。そうですね、
いやでもまあまあ面白おかしくやってるつもりは久保さんが言うのにないですけれども、でもそれよりもさっきも言いましたけれども、村さんのコメントの時言ったように、うん、まあ、リスナーさんと一緒に楽しむことが私は大事だと思ってますんでね、私もこれからも楽しんでいきたいと思います。でその過程でですよ、一歩も二歩も踏み込んだ内容は、まあ、やっていきたいと思ってますんでね、まあ、ちょっとまあ正直言うと踏み込みすぎて、うん、あのカットしてる部分が多いんですよね。
うん、結構ブラックというか、あの、喋りすぎちゃってちょっとこの話はついていけなくなっちゃうかもしれないですねっていうので、
そうですね、はい、まあ、私はちょっとあの技術屋なんで、ほんま本当に技術屋で、技術で飯食うてるもんですから、ちょっとね硬いところがありますからね、話にね、
うん
うん、まあそれは面白くないんで、まあ、あのできるだけ公開しないようにしてますんでね、まあ一歩も二歩も踏み込んだ内容に期待されてるということですんで、これからも聞いてもらえばそういうところもあるのかもしれませんので、ね、よろしくお願いします。
はい
はい、
それではツイッターでハッシュタグタクキャストとタク宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
おツイッターでお付き合いのあるブラフォードさんとミドリーさんが出演している、群馬でもかなり早くから複数の学校がインフルエンザで学級閉鎖になったと聞いていますと、イクラムさんから11月25日22時10分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよ、ブラさんもミドリーさんも早めの忘年会に来ていただいてインタビュー取らせてもらったんですよね。
そうです、
はい、はい、もうね、あのお二人はヘビーリスナーでいらっしゃってですね、楽しい意見いただけましたので本当に嬉しかったですね。はい、生セクハラとか言われてますけど大したことをやってないんですよ、まあ、演出ですからね、上さんこれもね、
うん、まあ、でも全然生セクハラの話はここには出てこなかったけど、うん、自らその話を振られましたね、大道さん、
やばい、やぶヘビや。
まあ、インフルエンザの話じゃなくてそんな話にいっちゃうんですか。これ私ちょっとびっくりしたのはね、はい、まあ、後からまたエンディングで出てくるかもしれないんですけど、ちょっとびっくりしたことありましたね、このインフルエンザ通報はね。
そうですよね、はい、まあ、このイクラムさんの話と我々が、ね、うん、やった選手のニュースとで、うん、この次のエンディングがつながってきますんでね、うん、やっぱこうやって皆さんといろんな人の情報を聞いて、うん、我々がネットで集めた情報、またそれをなんですかね、広げた情報っていうのは楽しいですよね。
うん、そうですね、はい、実際今あたりに私の周りにはまだインフルエンザの人いないんですけれどもね。
どうですか、
はい、
まあ、これインフルエンザの話はまたエンディングでしましょう、うん、はい、はいはい、福山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、深夜に配信してくれると朝の通勤途中に間違いなく聞けるのがありがたい。日々パケシ状態なので家を出てからダウンロードは考えられませんからね、と宇太郎さんから11月の25日0時54分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、うちはあの宇太郎さん書いてくれてるようにも朝一番で聞いてもらいたいんですよ。だから朝一で聞いてもらえるように夜中に配信してますんでね、ゆっくりと Wi-Fi かなんかで落としてもらって、
うん、
で出勤の途中で聞いてもらうということを心がけてますんでね、これからもあの朝一で聞いてください。
はい、
はい、
ちょっと怒ってるクイフワさんって魅力的ですよね、とみどりんさんから11月の25日21時13分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これもう一回読んでもらっていいですか。ちょっと怒りながら読んでもらっていいですか。じゃあ、
え、何このテイク何回も
いや、みどりんさんね、気づいてしまったわけですよ。
何ね、
ちょっとこう、うん、怒って喋ってるクイフワさんのね声ってめっちゃ可愛いんですよ、うん。
いや、私ちょっとじゃないですね、かなり怒ってますよね、いつも。
そうですね、ちょっとだけ怒らせようと思って頑張るんですけど、大体あの、ね、激怒に触れてめっちゃ怒られるっていうですね。でその部分は結局使えないでカットされるっていう、うん、その繰り返しなんですけど、みどりさん、ちょっと怒ってる小屋さんが魅力的と思ってるかもしれないですけど、これはあのちょっと怒ってるところに輪をかけてまた言うてめっちゃ怒らせるっていうのを繰り返して、めっちゃ怒らせてるところをカットしてるっていうのを繰り返していますんではい、みどりさん、これからもちょっと怒らせる、ね、魅力的なクイワさんをお届けしますんでね、ご期待ください。
はい、次いきます、
はい、
今週の配信は鹿児島帰省の飛行機内で拝聴、来週も楽しみにしております、とひろふわさんから11月の26日8時10分ツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
最近はあれですよね、航空機でもずっとこういう、なんですか、iPhone とか電源入れっぱなしにできるようになったんですよね。
うん。前はね、うん、あの、ほら、離陸着陸はダメですとかっていう風だったんですけどね。
そうそうそう。
もう今は一応、電波出さなければね。
ね、入れます。入れる、OK ですもんね。
うん、ですから、あの、飛行機マークにね、うん、常に飛行機マークにしていれば。
機内モード、機内モード。
そう、そうです。う
ん、そんなんね、この前ほら、一緒に FDA 食い合わせ乗ったじゃないですか。あの時も名古屋青森間やったら結構時間あるけど、私昔よく乗ってた東京大阪間ってあるじゃないですか、羽田伊丹間とか、
うん、
考えたらもうほとんどないですからね。そう考えたら、あの、要はそのあれですよ、離発着時ってあるじゃないですか、あの、
うん、
ベルトサインが消えるまではダメとか、
うん、
そんなんでしょ、
うんうん、
でもベルトサイン消えて10分ぐらい水平移行したらまたすぐ下降始めてっていうのを繰り返すんで、うん、そういう時全然そのいわゆるスマホ使えなかったんですけど、
はい、
今はその上昇下降時も使えるから、こうやってポッドキャストずっと聞くことが可能なんで、うん、まあ、ありがたい限りですよね、
うん、そうですね。
ちょっと飛行機の中で聞いてもらえるような、なんかこういうなんか語り口に変えていきますか、これから。
何でしたっけ、ジョーなんとかさんみたいな感じですか。ジェットストリームでしたっけ。
あ、JAL がやってたやつ。
はいはいはい、
ジェットストリームってやつですか
今意識されたんですよね、それ。
はい、全然違う。
うん
正直言いますよ、
はい、
聞いたことないんです
なんですか。え、本当に聞いたことないんですか
ないですね、あの深夜番組でしょそれ。
ほ
うそう考えたらなんか JAL とかでうちのポッドキャスト流してもらえないですかね
無理ですよね。
なんでなんでなんで、
なんでって言われてもあれですけど、
はい、不適切な内容。
いや、なんかこう、なんて言うんだろう、心穏やかに聞く番組とはちょっと違う気がするんですけどねどうですかね。
私がいつも言われですね、あの、飛行機落ちるかもしれんとか言うし、
そうそうそうそうそうそう飛行機怖いもんとか、なんか飛行機ディスってる感じしますよね。
そうですね、確かにそうじゃないですか。あ、はい、まあ、
はい、
広川さん飛行機の中で聞いていただいてるっていうことですんでね、はい、うん、タクポッドキャストがいつかあの航空機の、あの座席にね、ヘッドホン突っ込むところから流れるようになる日を祈ってください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第57回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福井さん、先週56回で取り上げたインフルエンザの流行の話覚えてますか？
はい、
ヤフーがね、予想してもうすぐ流行するんじゃないか、もう流行が始まってるんじゃないかといったやつですけど、
うん、
あれあながち外れてなかったみたいですよ。
うん、1週間ずれですからすごいですよ ね。
厚生労働省は25日インフルエンザが日本で流行入りしたと発表しました。
うん、
はい、これさっきね、イクラムさんの、まあ、コメントにも取り上げたように、群馬でもかなり早くから複数の学校がインフルエンザで学級閉鎖になったと聞いてますと言われたようにですよ、やっぱり本当に流行の兆しはあって、25日から例年よりこれだいぶ早いでしょ。どれぐらい早いんですか？
前は1月とかに流行が来るって言ってませんでしたっけ、ね、うんうん、まあ、4週間以上ってことになりますね。また11月ですからね。
これヤフーなかなかやりますね、ビッグデータの解析
ねえ、うん、どういうことかしら。まあ、ただそのまだそのなんていうんですか、全体的に流行したっていうんじゃなくって、本当に飛び抜けてるのは3箇所だけなんですよね。3件だけなんですよね。
沖縄と栃木と福井でした。
で全国平均でですから、うん、こういうあの沖縄とか高い8っていうところがあると、
うんうん、
そのまあそれガバッと上がりますよね。
なるほど、そういうことですね。うん、
はい、
うん、まあ、今年の2月私と栗原さんと、はい、あの肉姫がなったも A 香港型ですかね、熱出ましたもんね。
香港型までは聞きました？
いや聞いてないです、 A 型しか聞いてない
ですよね。
栗原さん何度出ました熱あの時？
覚えてないけど
39度ぐらい、
ちょっと覚えてないけど、はい、でも高いお熱は出ました。
私もね39度行きましたよ。38度以上がね4日ぐらい続きましたからね。
うん、
うん、今年ね、今言ったように流行が始まったって言ってるじゃないですか、
はい、
実はねうちの職場でももう出ました、
うん、
インフル、
はい、
A 型、
はい、
はい、もう休んでる人がいます、職場で。怖いですね。
映さないでくださいね今年は。
もう何度も謝ったじゃないですか、許してください、
うん、許してますけど、また映さないでくださいね。
いや今年も濃厚接触があれば映るかもしれないですよ。
濃厚接触っていう言い方やめましょうよ。
そうですけど、やっぱり変な意味じゃなくて、やっぱり一緒に食事したりとかすると、
うん、
映りやすいんだなっていうのがよく分かりました。やっぱりあんな、
ね、
飲み屋さんの小さなテーブルで、うん、なんか肩を寄せ合ってね、狭い店で喋りながら飲んだじゃないですか、
うん、
ああいうことするとやっぱりすぐ映るんですよ。
大体ね学校でね、こう、うん、お子さん同士でこう、うん、なんていうのかな、
うん、
こう映ってきて、うちに持って帰って、うちで家族中こう順番にっていう感じになっちゃうっていうのは、まあ、そういうところがあるかもしれないですね。
本当にそうですよね、はい、
うん
うん、でも今年は本当去年よりも流行が早いみたいなんでね、今年はちょっと感染しないように気をつけたいと思います。
インフルエンザの予防接種終わったんですか？
私まだ今年はやってないです。12月入ってからやろうと思ってますんで。
ああそうですか。
この放送が配信されるのは12月の2日ですから、
はい、
まあ、その頃にはやってるかもしれないですね。
お、
まあ、去年は12月の3日にやって、で、12、1、2が終わった3月の頭にインフルエンザになるっていう。この素晴らしいサイクル。
そういうところにも素晴らしい使っちゃいます？
いや、インフルエンザ気をつけましょう。本当に今年はね、
はい、
流行も始まったみたいですから、うん、うちの職場でもすでにインフルエンザ出てますからね。
はい。
うん、私も気をつけたいと思います。
はい。
はい。ではそれではタックポッドキャスト第57回目の配信もそろそろ終了します。
はい。
はい、次回第58回は来週の12月の9日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、今週は3つもいただきました、お聞きになった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
え、香港型って何？熱がバーって出るやつですか？
わかんない。みんな熱バーって出るじゃないですか。
あ、はい、すいません。なんでそんな怒るんですか？
怒ってはいないですけど。
はい。